天国でこんなニュースがありました。ただいま地上は新しいウイルスが流行しています。天使の皆さん、不要不急の地上への渡航は自粛いただくようお願いいたします。
おいガブリエル、それでも行くのか。
ああこっちも大変だがな、ミカエル。君が来てくれたからこっちは君に任せて私は地上へ行く。
え、でも今不要不急だって言われただろ。
いやいや、神様がどうしても行けって言うんだ。分かったガブリエル、こっちは任せておけ。君はすぐに行ってくれ。無事を祈っている。
うん、
あのお方がどうしても行くって言うんだから私も行くよ。では、おめでとうマリア。まあ天使がこんなこと言ったかどうか分かりませんが、でも確かに地上に降りてきて天使がマリアにそんな挨拶をしたんですね。マリアは天使ガブリエルから素晴らしい知らせを聞きました。滅びに向かっている人間を救うために、救い主が人間の赤ちゃんになって生まれる。そしてマリアはその赤ちゃんを産むための選ばれた人だと。生まれてくる子供の名前はイエス。皆さん、私は、今年の春まで中国でこの救い主イエス様を伝えるために働いていました。ずっと中国にいたり、また時々香港に出てきたりという生活をしていました。不要不急の渡航は自粛してくださいと言われていましたが、そんなある日、母が病気になりました。余命数ヶ月と言われたんです。今年いろんなことありました。本当にいろいろありましたね。帰国して母に会うのは不要でしょうか、不急でしょうか。帰国しようにも飛行機のチケットは売り切れ。めっちゃインターネットで買おうってやりましたよ。でも買っても取り消し、買っても取り消し、いろんな飛行機会社はもうどんどんなくなってきました。だいたい関西人ですからピーチに乗りますよね。安いですから、まあ香港まで行って中国へ行くのも簡単です。でも最後に書いたのは JAL。 いいですね、 JAL ね、いい響きです。でもね、関西空港に行けなかったんですよ。もう関空は全部取りやめになりました。東京しかない。関西人間にとってですね、東京めっちゃ遠いとこやんって感じがしますね。東京に行って、で東京に飛んでからまた国内便で関西に飛ぶっていう、そういうなんか乗り継ぎ便があったんです。それを買いました。そして東京に行くとですね、こういうことがあったんです。成田までは行けますけど、その後国内便は乗ってはいけません、ね、海外から帰ってきてるから。で国内のあらゆる交通手段も使ってはいけません。電車もダメ、バスもダメ。じゃあどうしたらいいの。私の家内は大阪から車を運転して迎えに来ましたよ。それで一緒に乗って帰って、大阪まで帰ってきて、で家内の、両親は高齢ですので、まあ、そこに泊まることもできないし、私の息子が大阪にアパートを借りて住んでました。学校帰っています。でそこに転がり込んでですね、狭い部屋で2人で2週間過ごしました。14日間の隔離ですから。でその間ですね、14日間さあ、その後私の母は沖縄の病院にいたんです。じゃあ沖縄の病院に行く飛行機のチケットを買おう。でそんな時にですね、沖縄の病院から連絡がありました。県外の人は沖縄に着いてから14日間面会者手伝い。またかどうしようと思いましたけれども、でももう行くしかない。ホテルを取ってですね、まあ、長い期間のホテルを取って、そして、飛行機のチケットを買って飛びました。でもう祈って飛んで、そして着いて、その日に病院に電話しました。今着いたんです。せめて何か食べ物を届けてあげたい。洗濯物があれば持って帰って洗ってまた届けますから、それだけさせてください。でそうすると部長さんがこう言ってくれたんです。ちょっと相談してみます。で相談した結果、どうぞ明日面会に来てください。こんなことあるんですね。 行く前はダメだと言われても、もうそこまで来たら不思議ですね。そして会うことができました。母と一緒に久しぶりに会って話をし、そして一緒に祈り、あの病院はチャペルがあるんです。で、あのチャペルで賛美歌を歌って、そして礼拝をすることができました。素晴らしいです。ところが次の日、沖縄でクラスターです。今度はもう本当の面会者でつになりました。で、せめて毎日洗濯物を取りに行ったり、食べ物を届けたり、何か食べられるものがないか、病気ですからなかなか食べることも難しくなってきました。で、そうやって通っていくうちに、院長先生が特別に待ってもいいですよ、言ってくださったんです。嬉しかったですね。神様っていうのは歴史の中に介入されるお方です。私たちが祈った時、何が決まりがあろうが、どんな制約があろうが、神様が介入されると道が開かれるということがあります。私はもう何度も何度もその経験をしてきました。ところで、あの天使ガブリエルが不要不急で来たという話は聖書には書いてありませんけど、歴史に介入される神様がガブリエルをマリアに会わされた、それほど重要だったからです。そしてこう言いました。おめでとうマリア、天使が言いました。皆さん、クリスマスになると聞くクラシックミュージックにアベマリアって言われますね。アベ、なんでベって言うのかと、 V なんですね。これのラテン語なんですけれども、実は私昔ね、日本人のアベマリアさんかと思ってたんです勘違いしてました。アホちゃう。アベマリアって、そんな外国でアベマリアって日本人の名前歌うでしょうか。そんなことありませんね。ルカの福音書にこんなことが書いてあります。ルカの福音書1章28節です。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。英語の聖書でこのおめでとうという言葉は Rejoice って書いてあります。まあ僕の発音は中国語だったら大丈夫ですけど、英語無理ですまあ大体 Rejoice ですね多分そうです。この今日のプログラムのこのタイトルも Rejoice and Rejoice、 Rejoice and Rejoice ですか喜び喜べ。この言葉は旧約聖書の予言にあった言葉です。イザヤ書66章にこんな言葉があります。エルサレムと共に喜べ、すべて彼女を愛する者よ、彼女と共に楽しめ、すべて彼女のために悲しむ者よ、彼女と共に喜び喜べ、喜び喜べとあります。ここで言うエルサレムとは、救い主イエス様を信じる人のことです。予言の書に記され、そして待ち続けた救い主がついにこの世に来られた、降りてこられたんです。なんと人間の赤ちゃんになって、誰が想像できますか。神が人間の赤ちゃんになって降りてこられるという方法、すごいですね。だからおめでとう、 Rejoice and Rejoice、 喜び喜べなんです。イエス様は世界がウイルスで覆われたように、神を知らなくなり、神を拒絶し、そして自分たちで拝むもの、追求するもの、追い求めるものを作ってしまって、そんな罪に覆われた人間を救うために人となって生まれてくださったんです。では一体どうやって救うんでしょうか。ところで皆さん、ワクチンの語源をご存知でしょうか。ワクチンの語源ってラテン語の目牛っていう意味があるんです。これラテン語でまた出てきました。バカ悪いこと言ってるの違いますよ、バカですよバカで、英語でバクシン、誰がワクチンって呼んだんでしょうねバクシンって言うんですね。私調べて初めて分かりました。1798年エドワード・ジェンナーが天然痘のワクチンを開発しました。エドワード・ジェンナー、文学少年少女の人はなんか、知ってるらしいですね。私の家内は、文学好きで、そういう本を読んだことがある。僕なかなか覚えられないんですよ。エドワード・ジェンナー、 どうやって覚えよう、エドワード・ジェンナー、ソー・ジェンナーぐらいやなこれぐらいで覚えられるかな。覚えましたか、天然痘誰が作りましたか、ワクチン。エドワード・ジェンナー、ソー・ジェンナーソー・ジェンナーで覚えましょうね。牛の乳搾りをしていた女性が手がね、あの菌に感染して水ぶくれができるんです。でその女性は天然痘にかからないということを聞いたんです。面白いですね。その水ぶくれの液を摂取しました。そして治って、また摂取して、また治って、その女性と同じ状態になってから今度は天然痘を摂取したんです。すると効果がはっきりと現れました。イギリスの牧師の6番目の子供、息子、これがソージェンナーです、ね、神様に選ばれた。ワクチンを人間に与えるために神様がジェンナーを選ばれたんです。ワクチンは人間の体に備わっている抗体産生を促すというんです。この力を与えたのは誰ですか。神が創造された私たちの体、そう、神様です。ところで私は香港の永住権持っています。7年以上住んだら申請できるんです。面白いですね。でもういつまで住んでも大丈夫なんです。で香港では来年中にワクチンを接種できるそうです。日本はどうやら2022年らしいですよ。再来年です。間に合わずに病気になってしまったらどうしますか。そうでなくても全ての人はいつかこの世を去らなければならないんです。だからイエス様は不要不急じゃない、どうしても人になって生まれなければならなかったんです。全ての人が罪人だからです。もう全ての人はこの罪に感染してしまっているんです。死んだら魂は滅びるんです。魂を救うワクチン、聖書にはこんな言葉があります。ペテロの手紙、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。それは全世界の人のために十字架で流されたイエスの血です。イエス様は私とあなたの代わりに罪の罰を受け、死んで葬られ3日目に死の中から蘇られたんです。罪に対して死んで復活し勝利されたお方、このイエス様を信じてあなたの人生にお迎えする、迎え入れることが急を要することなんです。まあいつか信じようかなとかね、私も何回もクリスマスの話聞きましたよとかね思ってるかもしれません。誰か言いますか、あ、まあいつかワクチン受けようかないや本当、今まで私たちいろんなワクチン受けてきましたよ。予防接種いろいろ受けてきましたね、小さい時から。それは私たちの命を救ってるんです。今魂を救うワクチン、イエス様を信じるというたったこれだけのことです。心に迎え入れ、人生に迎え入れて生きていく、罪から離れた生き方ができるようになる、これが私たちを救うワクチンです。そのために来てくださった。今日賛美歌を歌って喜んでいる人たちがいました。前でめっちゃ嬉しそうに歌っていましたね。あの人たちが全ての人に届けたい、それがこのメッセージ、 Rejoice and Rejoice、 喜び喜びなんです。イエス様が生まれてから2000年、なぜ世界中でメリークリスマス、クリスマスおめでとう、そう言うんでしょうか。それは神の救いが来たからです。あのワクチンできた時、やったーって喜ぶはずです。おめでとうって言うはずです。私たちも今クリスマスでおめでとうって言ってるのはそういうことなんです。 Rejoice、 おめでとうマリア、いやおめでとうあなた、おめでとう私です。2000年前に救い主が来られた時、
実はエルサレムの住人は信じませんでした。人に罵られ、あざけられ、受け入れられず、最後には十字架につけられました。その苦しみがそのまま私たちの罪の代わりでした。神の愛が十字架で完全に現れたのです。今日のあなたはいかがでしょうか。この救い主を信じて受け入れるでしょうか。これは不要不急言ってる場合じゃないです。ところで、私の母はイエス様を信じていました。私たち家族に救い主イエス様を教えてくれました。私の家族は姉がいて、そして父がいて、私がいて、一人一人このイエス様を信じることができました。本当に嬉しかったです。母と一緒に賛美歌を歌って礼拝できました。そして母は天に召されました。でもまた再会できます。魂が救われているからです。天で喜び、地上で喜ぶことはできます。ところで、私は毎週中国のクリスチャンとインターネットでリモート礼拝をしています。10年前そこでイエス様を信じてクリスチャンになった一人の女性が、先週日曜日こんなことを話してくれました。私は以前死ぬことを恐れていました。しかし今は死ぬことも生きることも恐れがなくなりました。喜び、喜べ。それは踊るような喜びであり、また静かにしみじみと感じる喜びです。ここにいる皆さんがそんな喜びの中を生きることができますように、ぜひ今日この素晴らしい知らせをあなたの心で受け止めてください。今あなたのために祈ります。どうぞ目を閉じてください。一緒に祈りましょう。そして目を閉じて想像してみてください。神があなたを愛し、今日ここに来させてくださいました。あなたを招待されたのは、あなたのことを愛おしく思い、救いたいと願っておられる神様です。あなたの隣には隙間が空いています。ひょっとしたら天使が横に座っているかもしれません。何人ぐらいあなたを導くために横に座っているんでしょうか。想像してください。信じたあなたは新しい人生が待っています。罪が許されて喜び、喜べる人生です。神様、あなたを無視し、あがめず、感謝もしなかった私の罪を許してください。イエス様を信じます。キリストが私に代わって十字架で罪の罰を受けてくださったことを感謝します。復活の主よ、どうか私の人生に来て導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。感謝します。